天皇様、あなたの恵みを感謝あります。予言をありがとうございます。また特別賛美ショートメッセージありがとうございます。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神御子が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞ聖書を開いてください。ピリピの手紙の 4-4 ですね。年度の御言葉ですけれども、私の聖書では387ページ、新改訳の3版ですね。新改訳の3版では387ページです。4-4、新改訳の3版ですね。はい、お読みいたします。4-4。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思うんですが、今、年度が大きく変化しようとこうしてるんですね。そして、今年はですね、非常に、象徴的なことが起こりました。10月に、カルバリーチャペルのですね、チャック・スミス、が亡くなりました。昇天されたんですね。そしてですね、11月には、私たちとも非常に親しかった、マーリン・キャルローザーズですね。死が、昇天されたんですね。で、これは、非常に象徴的な意味合いを持ちます。それはですね、1975年以降、ジーザスムーブメントを中心として、カリスマの働きが大きく起こってきたんですね。そしてですね、この二人はその中心だからです。またいろんなカリスマの器が出てきたんですが、これが中心なんですね。まあ、ある方はジョン・ウィンバーっていうかもしれませんが、ビンヤードのですね、ビンヤードってカルバリーチャペルが出てきた教会なんですね。ですから、ここが中心なんですね。そしてですね、このお二人は、これは、私の考えですよ。ね。私の考えですが、このカリスマの働きの、中心の二人なんですね。まあ、一人は、カリスマの、まあ、伝道的な教会設立とかね、そういう働きで大きく用いられた方ですし、もう一人は感謝の教えですよね。これで大きく用いられた方ですね。そしてですね、お二人も昇天されちゃったんでね、象徴的ですよね。そして、吉明にも出てますよね。モーセが死んでって書いてあるんですね。そうしますとね、時代が大きく変わるっていうことですね。ですから時代の大きな節目を意味してるなと、こういうふうに思います。それとともにですね、主はマリンさんに関してはね、こう言われてるんですね。まあ、特別な環境を主の住家に与えてくださったわけですね。予言を通しての成就を見て驚きますよね。本当に親しい関わりを。与えてくださいましたし、記念会でも、やはり日本チームのことを言ってたって言ってました。話でね。それから、ウキペディアっていうのがあるらしいですね。で、それでマーリン・キャロダーズって弾くと、主の塾が出てくるそうですね。主の十字架に招かれて来られて、その著作は主の十字架の関係の出版会社で出版されてるって。ですからですね、一般的にも主の十字架との特別な関係っていうのはね、こう言われてるわけですよね。それでですね、マリンさんのことで重要なのは、私たちが継承するってこう言われてるからですね。継承する。感謝の教えを継承すると言われてるんですね。で、マリンさんもそのことを示されて言っておられました。もちろんね、あれだけの器ですからね、2000万部ぐらい本が売れてるので、それで影響されたたくさんの方がいらっしゃるでしょうから、いろんな継承があるでしょうけども、私たちが継承していくんですね。まあ、昨日ある、長教派の、畑に出たらですね、なんか、こう、言われたんですね。60代以上の人はね、出てきなさいとかなんか言ってね、で無理やりに出されたわけですね。いや、私の認識とだいぶ違うんですけどね。そして、60代以下の人たちに、ま、いろいろ皆さん、頑張ってきたから、これからの働きの継承のために祈りなさいとかなんか言われてですね、なんか私、すごく不満だったんですよね。 何が不満なのかっていうと、私これから継承するんですけど、これから私の人生なんですけど、これはね、すごく、不満なんですね。で、皆さんね、どうぞ、間違えてはいけませんよ。いいですか？まだ飯を全うしてない人は終わらないんです、皆さん。これからなんですよ、皆さんね。で、これからリバイバルが始まるじゃないですかね。はっきりと思ってますよ、具体的にね。それでね、継承っていうでしょ？で、要するに、元の方が亡くなった場合、継承っていうのは、死んだ後の継承っていうのは本格的なことになるわけですよね。だから皆さんね、本格的な、神様の働きとね、技が始まりますよね。まあ、それとともにね、こちらの方でも、クリスチャンの寄り道が始まるってことですから、また意味がいいですよね。具体的にね。そしてですね、マリンさんの教えが、素晴らしいのは、感謝がね、私たちの人生を変えるっていうことだけではなくて、これがですね、リバイバルの鍵であるっていうことですよね。鍵。鍵持ってないと大変なことになりますよね。ですね。一つあれば簡単なことがですね、大変なことなんですね。例えばね、私は大変なんですよ、家に入るのに。うちはマンションになっていて、最初、こう、変なドアがあるんですよね。で、これなんか、こうやんないとね、鍵、かざさないと開かないんですよね。で、私だけね、鍵ないんですよ。で、そうするとですね、うちに来て、ポンポンポンって出してね、こう、開けてもらうんですよね。誰もいなかったりするとね、開かないんですよ。そしてね、入れない。でね、誰か開くの待ってるじゃないですか。そうするとね、なんか変なおじさんがいるみたいなね。怪しいものがいるなんていう顔されるから、ちょっとそこ行けないのですよね。それでね、最近良かったのはね、藤君たちが引っ越してきたんですね。そしてね、そのマンションの中の、彼らが104で、俺が107。ね、これは助かりましたよね。うちに入れない時に、104を押してすいませんけど開けてくださいって。そうすると入れるのですね。だから、鍵がないともダメなんですよね。日本のキリスト教会を見ていると、リバイバルを求めてるんですけど、鍵を知らないですよね。だからどうにもならないと。昨日もちょっと見ててね、あ、鍵知らないなってね、もう一生懸命熱意でいくんだけど、思いましたよね。でね、実は我々が、素晴らしい恵みを受けたのはね、鍵を受けたのです。鍵ですね。で、鍵を受けたから、ですね、皆さんね、鍵を持っているなら、開けられるのですよね。ですから、この感謝の教えを引き継ぐっていうことは、その、人生におけるね、悪いこととか問題点の深い神様の恵みを引き出すってことを伝えるだけではなくて、リバイバルにおける神様の技を大きく開くっていうね、ことになるんですね。ですから、これを引き継ぐってことはね、大きな意味合いがあるということをね、どうぞ覚えておいて、いただきたいというふうに思います。それとともにね、賛美の働きで、今まで安らぎの歌って言ってたんですね。で、今、風の響きに変わったわけですね。で、これは非常に大きな意味合いを持ってるというふうに私は感じております。で、リバイバルに関わる意味合いを持ってるということですね。そしてですね、聖書では名前と実質は大きく変わるって言ってます。で、アブラムがアブラハムになるとかね、ヤコブがイスラエルになるとかね、変わってるんですよね。そしてね、安らぎの歌の時は安らぎの歌の働きですよね。心を安らぎにさせ、痛みを癒し、そしてですね、感動を与えね、そういうような感じですよね。で、そういうふうに働いていました。まあ、時々、かそばと、取ると安らぎとかなんか書いてて、同じ名前使うな、みたいなね。誤解されるぞ、みたいなんですね。そういう感じがしましたよね。そしてね、風の響きっていうのは、風は精霊ですか。精霊の音、精霊の響きっていう意味ですけど、でも、中心的には、使徒行伝の二章の言葉ですよね。 やっぱり神様すごいなと思いますね。何かというと、どんどんどんどんこのことの深い意味合いっていうのは開かれてきますね。なんか人によるとジャニーズみたいだなとかね。まあちょっとかっこいい名前なので、そういう方もいらっしゃるんですけど、まあそういう意味でもないんですよね。それは2章2節にこう書いてあります。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。これはですね、有名な聖句ですよね。ヨエルの予言の成就、ペンテコステの日、2000年前に起こったわけですよ。聖霊が激しく、注がれたわけですね。そして皆さんね、聖霊時代が始まったんですね。使徒行伝が始まったのですね。それリバイバルの時代が始まり、教会が立て上がったのですね。その聖霊の激しい注ぎかけの時のことを言ってるわけですね。そして、そこで何て書いてあるのかというと、天から激しい風が吹いてくるような、で、風でしょ?それで響きが起こり。で、これは風が吹いてくるような響きですけど、風の響きじゃないんですね。聖霊が吹いてくる響きなんです。ですね。そうしますと、主はですね、聖霊の働いていく音、音楽、響きって言ってるわけですね。そうしますとね、どういうことになるかというと、もっと直接的なんですね。心を慰めるとかね、安らせるとか、そういうんじゃなくて、直接的な働き、ね、癒しとかそういうのも直接が起こるでしょうけども、まさに、聖霊の注ぎかけの音、聖霊の注ぎかけの、働きの音楽ってことになるんですね。ですから、これ重要な意味合いがあるんですね。そして、予言ではですね、世界を覆うって言ってます。ですから、世界を覆っていくでしょうね。それで、どうぞ、英語でやれるようにしておいてください。どうしても日本語だと、スタンディングオベーションとかなんかもね、シブさんたちもやってくださいますけど、曲が良かったりなんかするとね。しかし、よく意味は分かってないわけですよね。だって、ゴスペルっていうのは、メロディーも必要だけど、言葉でしょ?ね。で、これ世界に持っていくためには、英語が必要なので、ですから、どうぞ皆さんね、英語。英語でやっていただきたいと。日本では日本のことですよ。ね。英語。ね。やっていただきたいと。こういうふうに思うのですね。そしてですね、今までビンヤードソングとかヒルソングとかあるんですね。で、それはいろんな形で用いられていたんですが、風の響きというような形で用いられるとは言ってないんです。もっとリバイバルと直接的な働きですね。ですから皆さんね、音楽の重荷がある方はこれから働きが始まりますので、ね、どうぞ、覚えておいてください。ただね、ビンヤードソングとかヒルソングとね、ちょっとポイントが違います。あれは歌ですから、いいですか?これはね、風の響きだから、ポイントはね、歌の練習するってのは重要なんですが、何よりも祈るってことですね。精霊の働きを求めるという。皆さんの歌が、レベルがアップするってことは重要ですけどもね。低くちゃまずいので、アップを求めるべきですけども、でももっと精霊が、働くっていう、そこにポイントを持っていくと。言ってください。そしてですね、名前が変わったんだ。だから、後になった時、あの時から働きが変わったっていうことを、ね、皆さん体験するはずですね。で今までにないね、いろんな働きが今まで起こってきますので、どうぞそのことを覚えておいてください。それとともにね、今でもね、もう実は、安らぎの歌の段階で、賛美の働きは変わってきてるんですね。先日ですね、チェ・ドクシンさんっていうね、韓国人の、有名なゴスペルシンガー、とギフスがやったんですね。そしたらね、チェ・ドクシンさんがまず言ったのはギフスを見てね、韓国人のグループだと思ったと。まあはっきり言ってちょっとバカにされてるんですよね。日本には上手いグループいないだろうみたいな言い方でしたよね。ね。そしてね、その時こう言われたんですね。いろんな教会から集まったんですかってね。で、一つって言ったらびっくりしたそうです。一つの教会にこんな上手い人たちがたくさんいると。ギフスはつぶやいてあってね。うじゃうじゃいるよって。 だってね、ゴスペルシードだって、仮面ドワシプだって、ラスポーダだって、みんないるでしょ。それから、全国にしてみれば、うじゃうじゃいるじゃないですか。ね、こっちだってうじゃうじゃいるじゃないですか。うじゃうじゃね。で、皆さん、それが普通でないってことなの。ね、日本人が驚きますが、相手は韓国人のプロが驚いたってことですよね。大川先生がね、おっしゃってましたね。ギフトの歌を聞いて、そしてね、これよりも技術の高い人たちはいるんですかって言ったら、いますよってね、言ったんですよ。ある音楽家の、専門の方がね。で、言いましたね。あ、じゃあ精霊だって。でも皆さん、霊の働き方が違うのですね。違うのですね。それで、皆さんね、今ね、今の段階で、首脳従家の各教会の賛美隊のようにね、いろんなところに展開してね、働きをしている教会なんてありません。これはね、今までの日本の教会史になかった、軽微なことなんです。ね、いろいろ展開してるだけじゃなくて、皆さんを通しての技が進んでるでしょ。実はね、もうね、霊の働きが起こってるんですね。しかしね、この実質ではなくて、この実質に動くぞっていうことなんです。動くぞってね。ですから皆さんね、天の技はね、もうすでに始まってますけど、さらに強烈に働いてくると。そしてね、その時になってるって言ってるわけですね。ですから、大きく変化が起こってますね。ですから、頑張る。頑張んなくてもいいけど、祈る。ね。そしてね、やっといて、いただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、海外宣教の働きが進んでるんですね。全世界に我々の、チームはこう言っております。しかしね、神様が言われてたのは、中心はユダヤ人伝道だって言ったんですね。ところが、そして、ロシア系ユダヤ人、ね。さっきちょっと言いましたよね。さっき言わなかったっけ？言ったですよね。もう忘れたかな？私あっちこっちで言ってるから、ここで言ったのか言わないのかっていう。そうですね。それで皆さん、ロシア系ユダヤ人開かれるでしょ？皆さん、ロシア系ユダヤ人の伝道がこんなに開かれるってないんですよ、皆さん。ね。だって今までね、見つからなかったんだから、そしたら、ね、どれ選ぼうかになってったじゃないですか。ね、どれで行こうかみたいな。ね、そういう感じですよね。しかしね、これは中心的な伝道が開かれたっていうことでね、これはね、いよいよ始まったっていうことなんですね。ここから技が大きく進んでいくっていうことなんですね。ですから皆さんね、そういう意味でも、本格的な歩みの中に入ってきたと。ということなんですね。そして、ちょっとレベルも変わってきたでしょ？今度は ザンビアの孤児院が、テレビに出ます。ですね。そして、なかなか出ないから、いや、もう本当、ボツにされたのかと思って。あれってね。結局、お蔵入りになっちゃったかななんて、そういう心配もしましたけど、そうでなかったんですね。東京ではね、12月30日の、これですね、年末の特番だったんですね。PM の、8時54分かな ?45 分。で、皆さんね、特番なのですよ、皆さん。それで一番最初出てくる。ね。長崎はどうかな？よくあるね。長崎2月10日だったりしてね。ね、だって、どっかテレビ見てると、この辺でテレビ見てると、あれ、どっかで見たぞ、みたいなね。ちょっと、日にちが違うのはありますけどね。でね、どうぞ、カンボジアの孤児院も、今、テレビに取り上げられようとしています。で、カンボジアの孤児院に関しては皆さんも言いましたけど、ちょっと攻め合いがあるのでね、エズの子とか、非常に家庭環境が厳しかった子を取り上げようとしているので、人権の問題もあるし、ね、プライバシーの問題もあるじゃないですか。そこで攻め原因があるんですよね。ただね、全然、取り上げないってわけにはいかないと思うんですね。それは取り上げないといけないとは思うんですが、適切に取り上げないといくようにね。そしてね、これはね、重要な意味を持つんですね。それは何か全国で知られるでしょ？そうするとね、助ける人が増えるということです。 これがね、本格的に助ける人が増えるんだったら、例えばカンボジアのあの新しい街道ぐらい一発ですよね。ね、一発、そういうこともあり得るわけですね。ですから、適切に用いられるように。これをね、祈っておいて、いただきたいと。こういうふうに思うのですね。そしてですね、これらを通して何が起こっているのかというとね、始まってるぞっていうことですね。始まってるぞっていうことですね。そして皆さんね、新しい、いろいろな働きと技が始まってくるということをね、どうぞ覚えておいてください。そしてこの中でね、個人の働きにおいてはですね、今日本の個人を立て上げています。そして皆さんのお祈りと献金で、土地が買えましたね。で、次には、建物です。そして、私たちはね、借りてはいけないというジョージ・ミューラーの原則に立ってますから、普通だったらローンを組んでね、借りながらやっていって返していくという方を取りますけど、全額集まってから、1億4000万円。集まってからですね、やろうとしてます。で、どうぞ皆さんね、祈って献金してください。それから、知恵が与えられたらそれを全うしておいてください。どちらにしても、主の技は起こります。そのことを示しておられますよね。そしてですね、神の技っていうのはね、お金のある人を通して起こるんじゃないんです。神の技っていうのはね、神を求める者を通して起こるんですね。偉大な技が起こりますからね、皆さんね。もちろん皆さん、これが終わったらね、あと100、個人が待ってますからですね。みんなね、世界戦争をやるようなもんですよね。あっちと喧嘩し、こっちと喧嘩し、あっちと喧嘩し、こっちと喧嘩し、こっちとやって、こんなやって大丈夫なのかっていう感じですよね。大丈夫なんです。ね、なんで大丈夫なのかっていうこと、主の軍だから。ね。主の軍だから、特別な主の働きと恵みが表されますもんね。それとともにですね、賛美の働きはもう特別でしょ？特別なんですね。そしてね、世界にね、安らぎの歌が行きます。これ行くかなんて思うかもしれませんがね、皆さん行くんです、皆さん。ちょっと前までね、日本はね、エコノミックアニマルって言われててね、日本の文化は世界に通用しない。ね。エコノミックだけだって言われてたんですよ。ところが今すごいんですよね。例えば、どこにだっても行ったらね、びっくりしますよ。お寿司屋さんがあるんです。もう変なお寿司屋さんだけど。で、その日本の、食事の凄さってね、すごいですね。それと、アニメがすごいでしょ？どこのテレビ見たって、日本のアニメがね、いっぱい出てきますよね。あっちこっち、世界中、ですね。で、それだけじゃなくてね、なんか、秋葉原変な、変なファッションも。あれ、よくあんなのと思ったのが、受けてんですね、あれね。ね、J-POP でさえ受けてるってこう言ってますね。具体的にね。で、皆さんね、そういうね、神にないものも広がってるんです、皆さん。ね。そしてね、神にあるものはね、広がっていきますのでね、どうぞそのことを覚えてください。ただね、こちらが攻めないといけない。ね、それでね、賛美の重荷のある人は英語。ね、わかる英語。わかんないのはダメだよね。わかんないんだよ。ギフツがなかなかダメだよね。一生懸命、ね、歌ってんだけど、なかなかね、全面的にわかるっていうレベルもね、いかないですよね。そしてね、今度は、感謝と賛美とリバイバルキャンプの時にですね、路上をこうやりますけどね。どうぞ皆さん路上に出てきてください。そしてね、ハリウッドで今度は英語でやる。英語でね。それからスティーブさんが見てくれていますが、あれ、実は見てくれることは目的ではないので、向こうだって意図があるでしょう。ね。こっちの意図も神様ははっきりと示しております。あれはプロデューサーとかね、そういう方々の集まりなんですね。だから、もうすでにね、話は出てますよね。コンサートやるとか、そういう話が、この日本でじゃないんですよ。そういう話が出ています。ですからね、そちらにね、もう売り込んでいく。ね、売り込んでいく。もうすでに素晴らしい曲とかなんか出てきてますので、触れてます。ね、スタンディングオベーションだって本気でやってますよね。具体的にね。そしてね、日本の歌が、この世の、 風の響きがね、ぐーっと広がっていきますよね。それとともにね、これはね、リバイブル、精霊の働きとともに動いていくので、特別な種の技が起こってくるっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。それとともにですね、私の父親が先週、昇天したんですね。でもまあ、ありがたかったのは、はっきりと信仰を持っていたことであって、知らないうちに、秋元家の、お墓は私の父親が管理してたんですが、クリスチャンになった後ですね、知らないうちにその管理を、妹に移譲してたんですね。まあ、妹はもう熊谷っていう名前だから、もう秋元っていう名前じゃないんですね。それで、自分で、新しいお墓を作るっていうね、そういう計画を、持っていて、まあ、それを言ってきました、弟が。ですから、今度は、秋元家の新しいお墓を、できるんですけど、その時にですね、うちの父親が神の働きにいくつかかかってたんですね。で、そのうちの一つは何かっていうと、これなんですね。私たちがですね、この辺ですよね。私たちがですね、まあ、いろいろマジックを使うと、つくマジックとつかないマジックがあるので、ね、これやりながら類別をしないといけないわけですよね。それで、国分寺にいるときに、商工会館っていうのを書いてたんですね。で、まあ、いつも、毎週借りるから、借りられないときがあるんですが、それは他の場所を2箇所ぐらい確保していてね、そっち行くっていうパターンだったんですね。それがね、全部ダメなときが来たんですよね。そして他も見つからないってね。これどうにもならない時が来ましたよね。でもね、神を知ってるってのはすごいですよね。普通だったらもうね、解決の道がないんだけど、こっちにあるんですよね。ね。そしてね、どうしたのかっていうと、その時に、もう追い詰められた日曜日の夜、まあ、原因は長藤君ですけどね。いやね、ほとんど奇跡をね、起こさせるような状況に追い込むのは直人くんなんですよ。ねえ、だから逆の意味での奇跡の器ですよね。それでね、何をしたのかっていうとね、感謝のお祈りですよね。神の言葉はすごいですよね。そしてね、もう、礼拝する場所がありません。ありがとうございます。でもね、この後ろに神の素晴らしい計画なんでしょ。でも、神様が素晴らしい計画をこの後ろに持っています。我々は見ませんが、しかしその時が来たら驚くでしょう。ありがとうございます。ってね。長戸君は得ですよね。何かというと、普通、袋叩きになってるでしょ。だから感謝だから、みんな感謝してる間に忘れちゃうんですよね。えばってんだよね。で、皆さんね、これも初めて全員で前に出たんですが、感謝したんですね。感謝したんですね。だから言葉の力。こう、神の力ですよね。そしてね、木曜日になったんで、もうスレスレですよね。で、木曜日は私のお休みだから、でもね、今日やらないともう見つからないと。ね、だからもうしょうがない、休み、キャンセルしていくかというふうに思ったら、蒼天の時に、私がやるからあなたは休んでなさいって主に言われたんですね。で、大丈夫かなと思ったんですね。あ、信仰ですよね。まあ、でもね、子供を連れて遊びに行っちゃった。そしたらですね、4時頃帰ってきたら、スタッフ君が私を探してたんですね。たくさん見つかりましたってね。なんか一つの大きな学校がね、全部貸し出しに出したんです。ね、鉄道学園っていうね。そしてね、500人のところがいいですか、400人のところがいいですか、誰も書いてないから300人のところがいいですか、ともよりどり緑。ね。そしてね、2000人のところを借りることになったの。つまり体育館。椅子に2000人ね。2000人ね。それでね、これはね、一回だけじゃなくて、結局ね、壊されるまでずっと1年以上借りることになったんですね。自分の街道のように使えるようになったんですね。 そしてね、あの神の技はすごいですよね。だってね、礼拝の場所がなかったわけでしょ。日本最大の礼拝の場所が与えられたんですね。今の日本の教会だってあんな広いのないですよね。だからあの、アンティオキアはね、日本で一番大きくなるなと私は思ってますね。つまりね、この神の力が最悪な状況で日本最大の場所は与えさせたんですね。で、それだけじゃない。何かというとね、東京はどこから始まったかというとね、実は国分寺から始まったんです。国分寺を建てる、そこから始まったんですね。その役所として府中ができ、そして国分寺が建て上がったんですね。ですから国分寺が実は東京のスタート点で、霊的なポイントなんです。これ国分寺。ね。そしてね、この、体育館は、その国分寺跡の真上にあったのです。つまり遺跡の上です。ね。で、これはあの、霊の高いを知ってる人だったら、実は霊の高いのポイントは何かっていうと、その年の起源、その霊的な場所を叩くんです。それがですね、皆さん、我々は、その東京の起源、その霊的な場所の真上に来たのですね。だからこれね、普通のことではないのです。ですから、もうその時から、これは国分寺の教会じゃないなと。東京の教会だなっていうことですよね。まあ我々は国分寺で考えてたんですが、もう神様はその時点でね、そうだったんですね。ですからね、皆さんね、感謝の祈りを馬鹿にしちゃダメ。ね。でもそれだけですからね。で神の技が起こってきたんですね。そしてね、それを見つけたのはうちの父なんだ。で、連絡してきたのはね、うちの父なんですね。ですからその時に、主が用いてくださったんですよね。それとね、もう一つは、何かって言いますと、私が大学を卒業するときに、もう、献身して、キャンパスクルセイドのスタッフになると。もうこれ、こういうふうに決めてたんですね。そうしましたら、うちの父は小さな会社をやっていて、社長でしたから、うちの父の会社を継いでほしいって言ってきたわけですよね。で、私はもう、それは導きではないというふうに思ってましたし、すでに献身をしてましたしね。いや、それはできないということだったんですね。それでまあ、うちの父は、それで、何か言ったわけじゃないんですが、うちの母親が逆切れいたしましてですね。そしてね、もし継がないなら、感動する出てけってことになったわけですよね。具体的にね。で、こちら側はね、もちろんもう、それは、主の導きは献身ですし、そういうわけにいかないから、じゃあ出てってやろうってね。で、そこで決裂ですよね。決裂ですよね。そしてね、その時にね、病気になっちゃった。病気が発見されちゃった。ね。それで療養と入院生活になっちゃったんですよね。そうするとね、だって学生でしょ？経済力がないわけだから、もう親の、ね、手に、頼るしかないわけですよ。それ見たことかーってなったんですよね。私思いましたよね。なんで神様ね、こんなタイミング悪く、ね、私が献身する、出ていけって言ったら、病気になって、こういうひどいことになるのかって思いましたよね、皆さんね。なんかこのタイミングはないだろうってね。要するにね、知りまくった後に、ってことになっちゃうんですね。でもね、ありがたいことにね、その時あたりから感謝の教えが入ってきたんだよ。なんかあるんだろうなと思ってね。感謝してたんですね。ところがね、これが効いたんだ、あとね。そしてね、うちの母親ね、すごい口がすごい、ね。もうね、波じゃない。で、すごいんだ、だーってね。そしてね、もう1日2時間。2年間。ね、毎日、ベベベベーとこうやられるわけですね。もう、親子だからね、弱みも減ったくれもない。そこバーンとこう、ついてくるような感じですよね。これは波ではないのですね。でもね、後から考えるとね、私批判されるようになりましたからね。やっぱりね、批判されるのもね、訓練ですよね、皆さんね。あなたいい子ね、ってね、あなた素晴らしいよ、とかね、なんか言われてる人が批判されたら、ショックは大きいと思いますけど、 バカとか、間抜けとか、しょっちゅう言われてる人が批判されるならね、別になんともないですよね。ないですよね。だって、あれあったんですよね。例えば、うちだって、バンバンこう、いじめられてんじゃないですかね。子供たちがね、兄弟喧嘩でね。ね。そして、学校でいじめられるようになったら平気な顔してましたもんね。うちで、ヨハネ君にベニ君がいじめられてるから、もうベニ君が学校に行った時にはいじめられても平気な顔してましたね。そしてもう対処法を整、はっきり分かってて、逆にやっつけてたりなんかしましたね。具体的にね。だからね、まず一つはね、批判の訓練だった。だから言ってましたよね。偉い人に相談したんだって言うんですね。そして、多分ラジオ相談かなんかに電話かけたと思うんですね。で、息子が宗教グルーになっちゃったってね。だから、ほっといたら治るとかなんか言われたと。だから、ほっとくことにしたとかなんか言ってね。まあ、そういうような状況だったんですね。そうしましたらね、2年目ぐらいの時に、なんかの拍子に、私が笑ったんですよね。そしたらね、その時精霊が働いちゃったんですね。そしてね、その時ね、神様を受け入れちゃったんですよ。あれはね、もし私がね、その病気になってね、そして、家族の厄介になってなければ、今でもクリスチャンでなかったかもしれませんね。運命は変わりましたよね。でね、救われちゃった。そしてね、父はその前にもう心を開いてましたからね、二人とも救われて、同じ日に洗礼を受けてね。それでね、私がね、検診した時には、検診っていうか、もうちゃんと体が治って、実際に進学校行くときには、うちの全面バッグの中に行くことになっちゃったんです。行くことになったんですよ。だから、なんでこんな時にね、知りまくった時に病気になってこんなひどい目だったんです。じゃないと、この中にね、主の特別な恵みがあったんですね。それで結構ね、うちの両親手伝ってくれたんですね、こちらの働きをね。そしてね、しばらく経ってね、うちの父親は、もう会社が、そろそろ引退ということになった時に、廃車するってね、こう言ってたんですよね。で、その時にですね、一つの石ね、コンピューターの会社を立て上げるように主は言ってたんですよね。ところがね、今と違ってね、会社建てるには何百万もいたんです。お金とかね、事務所の問題あるでしょ。だからできないんです。ところがね、この会社はね、業種一緒だから、ね、通信機の会社だったので、コンピューターの会社でしょ。ね、業種近いんですよ、ね。これそのまま持ってくれるわけですよね。それでね、くれって言ったの。廃車するなら、その会社くれって。それであげるっていうことですね。そのね、会社をもらうことになりました。そしてね、私はちょっと感動したことがあるんですね。それは何かというとね、まあ、感動される、するしないとか、なんかなった時ね、会社を継ぐつか、つまらないでしょ？で、私は会社を継げないって言ってね。そして、検診の方に来たんですね。まあ、ポイントのことははっきり出した方がいいですね。ぶつかったとしてもね、引いちゃダメですね。そしたら、その会社をですね、結局、私が継ぐことになったんですよ。まあ、天海さんがやってるけど、でも、名言は私なんですね。ね。そして、事務所がありましたから、ね、一つの医師はタダでやってるわけですね、事務所代ね。タダでやってるし、働きの大きなポイントとなったんですね。ですから、まあ、一つ思うのは、感謝をすることのね、大きな、ポイントとして、従うときに主が働いてくるぞってことをね、思います。まあ、ただ同時にね、人生ってのは何が起こるかわかんないとね、要するに会社を継げないで、感動になったはずが、結局私が会社を継いでね、そしてその会社が大きく働きに役立ってるっていう大逆転が起こってきたんですね。だからね、主の働きというのはすごいなと、こういうふうに思います。それで、ピリピの方にね、入っていきたいと思うんですが、4章4節にね、こうあるんですね。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさいってこう言ってるんですね。喜べって言ってるわけですね。喜べってね。で、これは命令だから喜ばないといけないんですが、喜べって言ってるのは、何を意味してるのかっていうと、ですね、 喜ぶことと喜ばないことは差が出てくるって言ってるわけです。ですね。で、喜ぶならば祝福が来るし、喜ばなければ祝福が来ないぞってこう言ってるわけです。ね。だから、この神の言葉っていうのは意味があることであって、これをやるかどうかって大きいんです、皆さん。今クリスチャンの寄り道っていうやつをね、アンティオク教会でやってるんですね。まあ、聞いてくださってる方も、いらっしゃると思いますけど、その中でね、ちょっと、私が感動したのは、証が違う、ね。普通日本のキリスト教会でないような証が次々となされてる。あの人信仰あるのって思ってたような人たちからでさえそういう証がいっぱい来ると。ね、あの人教会来て寝てるだけじゃないっていう方々を通してでさえそういう証がある。ね。で、その時にね、ちょっとね、証のレベルが違うぞっていうことをね、感じるんですね。多分、日本のキリスト教会でいろいろ触れてる人はね、同じように思うはずです。ね、じゃあ、どうしてそうなってんのか。ね。死の十家の人たちの霊的なレベルが他の教会の人たちに比べて高いか。っていうとね、まあ、そうでもない。ね。眠るのには長けてますけどね。これは長けてますよね。とうとうね、荒井先生がそれを理解するに至りましたよね。で、マーニーさんだって最後ね、説教するときも冗談で言ってましたよね。いや、さあ、眠る。大丈夫かな？はい。そういう感じですよね。だから眠るのには長けてるけど、霊的に長けてるわけじゃない。まあ、劣ってるとは思いませんけど、まあ、同じようなもんですよね。同じですよね。変わらないですよね。でもね、一つ違うところなんですね。それは何かっていうとね、感謝のことを、もういろんなところで説教されてるじゃないですか。で、マーニーさんのところにも行ったりね。そうしますとね、感謝がね、染み入ってる人が多いんです。そしてね、実際問題が起こるときに、いろんな人が感謝するじゃないですか。ね。で、他の教会の人よりね、感謝のレベルが違うんです。ね。だって、踊るなんて滅多にないですよ、皆さん。で、結構いっぱいいるでしょ？ね、もちろん踊らなくたってちゃんと感謝する人はいっぱいいるでしょ？そうしますとね、感謝しなさい、すべてのことは、これ神の言葉なんですよね。それに従ってるんです。ね。技が起こるんですよ。技が起こるんですね。だから皆さんね、御言葉に従ってるから、技が起こるんです。それと同じようにね、皆さん、喜ぶっていう言葉だっていうのはね、皆さんね、喜ばないとだいぶ違いが出てきますね。まあ、隣の人とね、決めたらいいですね。今年一年私喜ぶから、あなたあんまし喜ばないようにしなさいって。一年後はね、どういう結果になってるかなと。まあ、この例えをしようとしたんですけど、やめたんでね。露骨だから。どういう例えかっていうとね、周りを見てね、喜ぶ人、5人ちょっとリストアップをして、で、周りを見て喜んでない人5人リストアップをして、1年後を見てみましょうってね、やったんですが、強烈なのでやめたんだ。でもね、これはやっぱり差が出ちゃうので、ね、これは喜べって書いてあるわけでしょ？これ差が出るんです、皆さんね。そしてね、聖書の言葉って真実だから、よくね、他宗教が真似したりね、同じような例え持ってきたりするんですね。だからあるでしょ？笑う角には福来たるとか。やるんですよね。やるんです、皆さん。これ、だから皆さんね、喜ぶのと喜ばないのと、わけですね。具体的にですね。そしてね、喜ぶ場合に、ちゃんと理由があるんですね。土台としてはね、祈るってことが必要です。これから気をつけないといけないんですね。喜べってね、こう、主が言ってるじゃないですかね。今年喜べと。ね、もちろん来年も、再来年も喜ぶんですけど、これは特にね、今言ってるのはね、喜べないことが来るぞって言ってる。 ね、皆さん喜ぶことが来るのは別に喜べなんて言わないんですよ。喜んでるんですよ、しょっちゅう。あははは、とかね。ああ、宝くじが当たったとかね。なんか、美味しいものを送ってもらったとかね。だから喜んでるでしょ。だ喜べって言ってることは、喜べないことがいっぱい来るぞって言ってるわけですよね。この喜べっていうことは、喜ぶことを喜べって言ってんじゃなくて、喜べないことを喜べと言ってんですよ。そういう言葉ですよ、これ。だから皆さんね、喜べないことが来るのです。だってもう、いっぱい来てる人いるじゃないですか。ね。喜べない人が来る。だからもう正解。だからね、喜べないことがいっぱい来るから喜べよって言ってんですね。それは正解なのですよね。そしてね、もう一つ気をつけないといけないのは、まあ、キャラ牧師も言ってたんですけど、リバイバルとね、神の働きの激しい流れが来るわけですよね。太陽が昇ろうとしてると。しかし、弱めが一番暗い。ね。で、ところが今ね、ちょっと日が差してきた。要するに今、日が差してきちゃってる。ね。こう、日が差してる。どこになんて言うかもしれませんけど。これ明らかに日が差してきてますよ。具体的にね、日が差してきてますよ。ね、だって大川先生なんてね、その時間に来てくださるんだから。だってあの人最高の人ですよ。日本のリーダーですよ。具体的にね。で、この間言ってね、びっくりしましたよね。ちょっと流れが変わってきたのかなと思いましたね。それは何かというと、大川先生が集会やると、バックしてくださるんですって。ロサンゼルスの3万人教会の牧師がバックしてくださるんですって。そしてね、日本ではね、村上仙道先生っていうホリネスの方がね、バックしてくださり、そしてですね、名前使ってもいいって言うんですって。で、言ってきましたよね。私の名前を使っていいですかと言ったんですよ。大丈夫ですかまあそれは挨拶にしろ。そういう挨拶も出なかったんだから昔は。ちょっと雰囲気が変わってきたなと。こういうふうに思いますよね。それじゃ皆さんね、激しい神様の働きが起こってきますよね。で、その時に、皆さん奇跡の器になるわけですよね。ね、奇跡の器ね。で、入江さんが来た時、奇跡の器だったんですね。そしてね、ある方が言ってんですね。入江さんのようになりたいと。たくさんの奇跡を体験したいと言った。そしたら隣の人がチャチ入れたんで、大丈夫かって。あの奇跡を受けるためには、あの困難を受けないといけない。だから奇跡の方だけ考えちゃって、困難考えない。で、皆さんはね、人生においても奇跡を、で人生において奇跡がないとね、技において奇跡はないですから、皆さん。ですね。だって、用いられたヨセフとかダビデとか、みんな大変なとこ取ってるじゃないですかね。で、そこで勝利を見てきたんですよね。で、皆さんね、いろいろ問題が起こるんですね。愛されてない人はね、問題は起こりません。ね。あ、この人はダメだと思った人はね、問題起こりません。ダメだとね、それは気をつけてください。あ、私はね、問題ないからいいんだと思って見捨てられてますよ。だって聖書にそう書いてあるんだから。ね。で、その時にね、どうしないといけないかっていうとね、信仰を持ちないといけないわけですね。喜べっていうのは喜べないことがたくさん来るぞって、ね、でも信仰を用いていきなさいって、その時勝利を見て結果的には喜ぶことになるぞっていうことを言ってるわけですね。そしてね、祈ると。リバイバルが起こるわけじゃないですかね。リバイバルが起こる時一つ分かるのはね、私たちの施策とかね、私たちの能力とかね、私たちの体力を超えた問題が来るってことです。ですね。じゃあその時ね、そんなことやったら病気で死んじゃうかノイローゼになっちゃうじゃないかって言うかもしれませんけど、それ肉でやったら終わりですよね。賛美もね、肉でやっちゃダメです。祈り。祈りでやんないと、ヒルソングに勝てるわけがありません、ね。まともにやって勝てるわけないですね。私まともにやって勝てるなんて言ってね。あっちの助け一辺と。どうでしょう？ね、もちろんヒルソングとは種類が違うから、違うところで用いられて同じことの競争ではありませんけど、しかしね、影響力は、要するに、リバイバルの影響力は直接的ですからね、激しく神様の働きが起こってくるわけですよね。でもそんな力はこちらにないわけで、でも皆さんね、あるんですよ。 神には。だから、実はね、今ね、本格的に祈らないとダメなの。本格的に祈らないといけない。だから私たちの身に余る問題がいろいろ来るから、それに対応するとね、もう疲れちゃって、で、礼拝中ぐっすりですよ。で、あれ見てるとね、うちの第一から第七まで全部出て全部寝てる人がいるんですが、帰る時も眠たそうですよね。そしてね、感謝すると。ね、今言った父の件でもね、感謝の祈りがいかに恵みなのか。皆さんね、我々は、ノンクリスチャンと違う運命をたどっています。それからね、感謝を知らないクリスチャン多いんですが、知らせてくださいね。その方々とも違います。なぜならね、問題の中にある神の素晴らしい恵みを見ることができるからです。ただ皆さんも感謝聞いててやんないとない。ですね。そしてね、聞き従うっていうね、この土台です。そして、喜ぶのです。喜ぶのですね。その感謝の結果として。そして祈った時に神様は最善を成してくるね。皆さんの祈った通りに答えられてくるかどうかわかりませんよ。ただ、祈ったならば最善を成してくださいますが、最善を成してくださると。ね。従うとき、主は最善を成してくださると。ね。だから喜ぶのですね。そしてね、問題とか困難に関して何かというとね、それが解決するから喜びなさいって言ったんです。解決するから。ですね。そしてね、問題とか困難になりますと、こんな風になっちゃうんじゃないか、あんな風になっちゃうんじゃないかっていう風に我々は考えますが、そうはならないから喜びなさいって言ってる。信仰を使ったらね、信仰を使わないとダメですよ。いいですか？今度はね、クリスチャンの酔い道ってこちらでも始めるようですけど、すごい証がね、多分、だいぶあると思うんですね。信仰を使った人は。ね。信仰を使ってない人はね、ないと思います。ね、いろんな証聞くんだけど、私にはないなーってのはね、ちゃんと祈らないだけ。ちゃんと感謝しないだけ。感謝したんだけどってすぐやめちゃうだけ。具体的にも、実に信仰って単純なことだから、ね。だからね、これを、やるってことは非常に重要ですね。そしてね、そのマイナスが出てこないぞって言ってるわけですよね。出てこないぞってね。で、私はね、神様の言葉の凄さ。まさに、主はね、祈りを通して、感謝を通して、聞き従うことを通してね、技を成してくださった。ってことをね、思います。ね。この働きはないですよね。そしてですね、例えば、ベニ君の、病の時も、脳障害になって、そしてね、批判する人は、秋元牧師が裁かれたって言ったでしょ。とんでもないことが起こったってことになるわけですね。でもね、皆さんね、クリスチャンにとんでもないことは起こらないのです。ね、もう御言葉を知ってるでしょ。その時私は牧師ですから。そしてもう感謝なんて知ってましたよ。マーニーさんともね、その時はもう交わりがあったと思います。確か。ね。その時にね、感謝するわけですね。ベニの病気に関して。ベニの病気は、治らない不治の病ですけども、感謝した時に、この後ろに神の素晴らしい計画があるな、ってことがわかるわけですね。もうその日に感謝しましたね。そして素晴らしい計画は何かなって想像したんですね。だから治るか。あるいは病気であっても栄光を表す。どっちかだろうと。ね。で、もうその段階で、神の働きの方向が見えましたよね。で、次に、子供だから治るために祈ったわけですね。で、祈った時に、割に簡単にね、示しが与えました。治るって。ね、その時点でもう治るって分かったわけですよね。そしてね、主に言われたんですね。ベニ君はこれから癒されるから、ベニ君の病気が治る様を教会の人たちに見せなさいって。それで言われたので、ベニ君の病状を教会の人たちに発表し始めたわけですね。だからその時、祈って感謝して、 従ってやっていったわけですね。そしたらベニ君治っちゃった。治っちゃった。で、ベニ君の証でね、いろんな方々が信仰を詰められました。そしたら、大川先生が言ってたって。なんて言ってたのかっていう。ね、ベニ君、君は有名だよって。死の十字架以外でもベニ君の証に鳴り響いてるみたいですね。具体的にね。だから大川先生、ベニ君ね、証に来てほしいみたいな、ことをこの間言ってたんだ。だから私言ったんですね。いいですけど、ベニ君アコンボで何も知りませんって。彼が言うのはうちの受け売りですって。だってアコンボだったんだから、治っちゃったんだから。ね。そしたらね、国立大学行っちゃってるじゃないですか、大学にね。知能発達しないっていうのに。そして、手足が動かなくなるっていうのにギターやっちゃって、プロになるとかなんかね、たわけたことを言ってますよね。そうですよね。そしてね、ある牧師が言ってきたんですね。私が、羨ましいってね。で、ベニ君の証があればあなたは世界で話せる。ね、世界の人が感動するってね、感動してますよ、皆さんね。ね、そして、例えば、この間、黄金門で韓国の人が、と会って、そしてあの人が息子さんの話をしてたでしょって言ったのは、ベニ君の話でしょ。で、皆さんね、ベニ君の話を聞いてたんですよ。で、向こう行って突然ね、説教してくださいって言ったのは、私はね、ベニ君の話の影響があると思います。そしてね、私ね、ベニ君がね、病気になったと、なったマイナスはね、何一つ見えないですね。来た時は最悪のことのように見えましたけど、まあ、もうすぐ感謝しましたが、そうは見えなかったんですけど、人から見てね、何一つマイナスなかったんですね。それでもしね、ベニー君が脳障害で生まれなかったら、私の人生だいぶ損したなと。そうですよね。だいぶ損しましたよね。だって説教にベニ君亡くなるんだから。そうするとだいぶそれでね、助けられてますよね。具体的にね。だから喜びなさいなんですね。で、皆さんの問題において、なぜ喜べって言ってるのかってですね、皆さん勝利が現れる。ね。で、恐れてるようなことにはならない。まあ、そこから神様の技が起こるぞ。ね。だから喜びなさい。そして、喜ぶことが信仰を使うことだから、また逆に最終的に喜ぶ結果を我々が見るようになると。ですね。どうぞ皆さんね、そのことを全うしてください。今年は、去年以上のいろんなね、神様の栄光が表されてくるでしょう。ね。ぼーっとしてちゃダメですよ、皆さん。おぉ、あれ、終わっちゃった今年みたいな。それはダメですよ。いろんな問題に丁寧に信仰を持って対応するということですね。お祈りしますね。天の様、どうぞお人よお人のうちに豊かに働き、さらにご良いことを宮沢らしてください。何か与えられた言葉があるんですが、何かその言葉を握れない方がいらっしゃいます。ちゃんと握って信仰の対応を取るときに、問題となっていることの解決を見ます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご良いことを宮沢らしてください。お願いいたします。何かこう重荷を持っている人のために取りなしをしなければならない方がいらっしゃいます。取りなしをなす中で何かこういろいろな事柄が示されてきます。それを祈っていくように、それは大きな助けとなります。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご良いことを宮沢を荒らしてください。守護神の宮沢を荒らして、何かこう何かをなくしちゃった方がいらっしゃいますが、感謝して祈っていくように。それは最終的には見つかるんですが、なくしたことの中に何か語りかけがあります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めのところもしたいと思います。おのおので癒しのためにお祈りください。天皇様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。お一人お一人の稼働精神に触れ癒しを行い、会を行ってください。イエスキリストの皆によって病の力を打ち砕く。イエスキリストの皆によって滅ぞ、お一人お一人の稼働精神から病の礼をさえ。こうイエスキリストの皆によってお一人お一人の稼働精神滅ぞ、癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒され、癒され、癒され、癒され。喉がちょっと悪い方がいらっしゃいます。これが癒されました。耳がちょっと聞こえにくい方がいらっしゃいます。これが癒されました。左の腰のところが悪い方が癒されました。イエスキリストの皆によって、お一人お一人の稼働精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。どうぞお立ちください。 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち父と共に、とこしえにありますよ。アメン。どうぞお座りください。